今朝恵みをいただく御言葉は使徒の働きの6章、8節から15節です。使徒行伝の6章8節から15節。はじめに8節から10節までを宣言します。さてステパノに恵みと力に満ち、ステパノは恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていた。ところがいわゆるリベルテンの街道に属する人々で、クレネ人、アレキサンドリア人、キリキアやアジアから来た人々などが立ち上がってステパノと議論した。しかし彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する様、あなたが今朝も我らにこの御言葉を通して語ってくださるこの幸い、この恵みを感謝いたします。我らは主よ、早朝本当にあなたに期待し、あなたを喜び楽しみ、そして御前に進み出てきました。どうかこの期待した人々にあなたが豊かに命の御言葉を持って報い返してくださいますように、どうか取りすぐ語るしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清めてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様の皆を褒めたたえ賛美いたします。イエス様は昨日も今日もいつも一緒、そして本当にいつでも私たちにこの御言葉を通して、あるいはいろいろな状況、シチュエーションを通して皆さんに語りかけ、皆さんにイエス様の意図、神の意図を知らせてくださいます。今朝はこの使徒行伝を通してイエス様が語ってくださいます。毎朝水曜日の朝は、もうすっかりおなじみ、使徒行伝の公開説教に、なりました。いつも成田エクレシアにおいて、火曜日の夜に語られるメッセージ、成田では、この使徒行伝を通していつも、養いを得てるんですけれども、本当にこの使徒の働きは聖霊の働きでも、とも言えます。使徒たち、アポストロスというギリシャ語が使徒ですけれども、使徒は、全権大使、あるいは遠征艦隊という意味もあります。遠い国に艦隊で、船を団体で出て行って、そしてそこの国を、勝ち取って、そして、帰ってくる。本当に使徒というものは遠くの国に行って、そしてそこを悪魔サタンという、その悪しき国、悪しき者たちに支配されているところ、その悪魔サタンを攻撃して、そしてその悪魔サタンの支配下にある苦しんでいる人々を解放し、そして彼らを、御国の捕虜として連れてきて、神の国の王国に加える、それが使徒の、働きなんですね。この、使徒たちを突き動かしているのが聖霊です。使徒たち、イエス様がまだ十字架にかかられる前の、その十二使徒たちいましたけども、その時の十二使徒は、知恵と力と聖霊に満ちているわけではなく、本当にすぐに失敗したり裏切ったり、そういう弱い彼らでしたが、しかしこのイエス様の十字架復活以降、聖霊降誕以降、彼らは大胆に力強く変えられて、そして、イエス様が、肝心のイエス様が、彼らの目の前からいなくなって、天に上げられた。それ以降、普通の人間の考えでは、もう十二使徒たち、リーダーのイエス様がいなくなったんだから廃れていくのかなと思いきや、全く逆で、むしろ大胆に力強くイエス様が、彼らと一緒にいた頃以上の、はるか以上の働きをするようになった。その鍵、それが聖霊ですね。私たちはこの聖霊に満たされる必要があります。で、この聖霊に満たされた使徒たち、 彼らが福音を伝えて、ね、説教して行く先々で、ね、たとえ彼らが捕らえられたにしても、ね、この最高議会に引かれていって、ね、捕らえられることが、ね、ペテロとヨハネ二度ありましたけども、しかし、ね、それでもなお彼ら屈することなく、もっと大胆に力強くこのイエス・キリストを明かししていきました。でその結果、ね、まあこの6章に入ったんですけども、ね、弟子たちがますます増えていきましたね。で教会の中に人数が増えていったなりの問題が起こりました、ね、国際化されていろんな国を、ね、言語を話す、生徒たちが、そして本当にいろんなバックグラウンドを持つ、ね、生徒たちが増えてきたにつれて起こった問題、ね、この食卓の問題、また、ね、この、あるヤモメたち、ギリシャ語を使うヤモメたちがなおざりにされている、ね、そういう問題、それに対処するためにこの人たちが、ね、取った方法、ね、それは、私たち、ね、この人たち、この祈りと御言葉に専念するべき、この、ね、教会のリーダーたちが食卓のことに使えるのは、ね、それは、ね、ふさわしいことではない。だから、あなた方の、ね、この生徒たちの中から、ね、この3節を見ますと、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします、ということ でそれでこの7人の羊たち、ね、安州羊ですね、韓国語では安州チュプサって、この、ね、7人の、ね、羊たちが選任されることになりました。彼の選定基準が、ね、御霊と知恵とに満ちた評判の、ね、良い人たちです、ね、御霊に満ちていることが肝心です、ね、この食卓の務めですから、何か、ね、キッチンにおいて詳しい人とか、ね、あるいはその人と人との間の仲違いをそれを解消するのに、ね、そういうことに得意な人とかね、そういった人間的な得意さ技ではなく、肝心なのが御霊と知恵とに満ちた人、そして、ね、評判の良い、マルテレオ、証言する受動体ですから証言されるですね、本当にこの人は御霊と知恵に満ちたということがもうあらゆる人たちから評判されている、ね、証言されている、そういう人たち、ね、そして社会においても、ね、評判の良い人たちですね。教会の中でしか、ね、通用しないで社会に出た途端に弱っちいというそういう人ではなく、社会においても評判がある人、ね、そういう実績がある、そういう人たちをこの教会の、ね、もろもろの問題課題それらを解決することに、ね、使える、そういう人たちとして選任し、そして、ね、人たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に専念する、ね、このことによってもうますます、ね、おびただしく救われる人たちが増えていって、でしかも、ね、祭司たちも次々に信仰に入った、ね、7節にあります。で今日の、ね、まあ、言ってみれば主人公はステパノですね。8節見ますと、さてステパノは恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていた。アメン。ステパノは恵みと力に満ちと書いてあるんですけども、この原文ではですね、この恵みのところに値する言葉はピスティスというギリシャ語、信仰です。ですからキングジェームズバージョンの方ではね、フェイス、書いてあると思うんですけど、ステパノはピスティス、ね、すなわち信仰と力とに満ちていた、ね、人、そして人と人の間で素晴らしい不思議な技と印を行っておりました。ステパノはもう本当にこの、ね、アンスチュブサたち、ね、羊たちの中においては本当に、ね、特に、信仰にあふれて力にあふれておりました。そして不思議な技と印を行っておりました。印を行っていたということは、イエス・キリストが確かに生ける神の御子キリストだということの意味が、ね、付与された、そういった奇跡印ですね。イエスが救い主である、ね、という印、印と不思議は別物です、ね、不思議、それはただ単なる不思議な、ね、出来事で終わらされてしまいます、ね、 その不思議な出来事が起きたからといってイエス・キリストが神の御子だという、ね、そういう、意味付けはなされませんが、しかしこの、印、セメイオン、それはイエス・キリストこそ、ね、この生ける神の御子キリストだという、そういう意味が付与されたのが、ね、この、印。ステパノはその印を行っておりました。不思議な技と印、ですからこのステパノは確かにこのイエス・キリストこそが、ね、あの生ける神の御子だということのその証拠としての、ね、奇跡を、行っていたんですね。なぜなら信仰に満ち溢れており、そして力に溢れていたからです。本当に、この私たちもこれを求めるべきですね。で、さらに実節の方を見ますと、ね、しかし彼が知恵と御霊によって語っていたのでと、ね、ありますね。ステパノが語るときは知恵に満ち溢れ、そして御霊によって、ね、語っておりました。ね、ここにも御霊、ね、聖霊が出てきます。ですからこのステパノを表す表現する言葉、ね、この3節からおさらいしますと、まずステパノ、ね、この執事としてのその選任条件、まず御霊と知恵に満ちている評判の良い人でした。御霊、聖霊、スピリット、霊に満ち、そして知恵に満ちていた、そして評判が良い人。さらにこの5節見ますと、ステパノに対しては特にですね、真っ先に出てきますね。彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノと、ね、書いてあります。信仰と聖霊とに満ちている。ここにおいても、ね、彼は特にこの詩の中で信仰と聖霊においてずば抜けていた、ね、ということがわかります。信仰に溢れている。これはとても、ね、重要な条件です。聖霊に満ちていると力が溢れます。ね、この間の手術ちょっとだけ引用した箇所が第一テサロニケの1章5節のところにおいて、パウロがテサロニケの人たちに、ね、何によって語っていたか、ね、書いてあります。パウロはテサロニケにわずか2週間しか滞在しませんでしたが、しかしそれでもテサロニケの人たちがそのたった2週間の養いで、ね、ずば抜けて変えられていった理由、それはこの、ね、第一テサロニケ1章5節に、書いてある通りです。なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく、力と聖霊と強い確信とによったからです。また私たちがあなた方のところであなた方のためにどのように振る舞ったかはあなた方が知っています。アーメン。ですから言葉だけによらないんですね。パウロは力と聖霊と強い確信によってその2週間このテサロニケの人たちを導いたからこそ、テサロニケの人たちは、ああパウロが信じている、パウロが伝えているあのイエス様は本物だ、ね、ということ でそれでこのテサロニケの人たちが次々に信仰に入って、パウロが追い出されていった後でも残されたテサロニケの人たちはこの、ね、パウロから、ね、移った聖霊、ね、力と聖霊と確信の言葉、これにとどまり続けていたから、だから、ね、その結果どうなったか、ね、何節見ますと、ね、こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです、ね、ありますね。6節では、ね、あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと主とに習うものになりました、ね、アメン。このテサロニケの人たちはパウロからいただいたこの言葉、それによってたとえどんな苦難の中にあっても聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れたんです。聖霊は御言葉を受け入れることに喜びを感じさせます。皆さんは御言葉を受けることに喜び感じてますか？アメン。ということは皆さんも聖霊が与えられている証拠です。聖霊が与えられていない人はこの説教の時間、キリスト教会の中の説教の時間を苦痛と感じます、ね、暇だな、早く終わらないかな、ね、長いな、ね、聖霊を受けていない人はそう感じるんですが、しかし聖霊を受けている人はこの御言葉を聞くことが聖霊による喜びで満ち溢れていきます。求めるべきです、聖霊を、ね、本当によく御言葉がわかるように、 そして聖霊はイエス・キリストを栄光化する霊であるとヨハネ福音書に定義づけられており、また啓示録においても、ね、あの預言の霊は、ね、預言者の霊はすべてイエスを証しする霊である、ね、ミスカイが宣言しております。このイエス・キリストを証しする霊、栄光化する霊、そして本当に皆さんに力を与える霊、これが与えられるといかに、ね、パウロのような指導者がいなくなったとしても聖霊ご自身が勃開して聖霊ご自身が皆さんを導くんですね。その結果力にあふれます。そして確信にあふれます、ね、確信にあふれる説教、これは、ね、力がありますけれども、しかし、確信がない、ないないかもしれないですね。イエス・キリストは神の御子かもしれないかなという思いがありながら語るメッセージは力がないですね。イエス・キリストは生ける神の御子キリストです、ね、御言葉に書いてあります、ね、なんでこう大胆にはっきりと言えるか、書いてあるから、そして信じているからですね。皆さんも信じて力強く語るときにはっきりとした確信を持って語り、そして人々にこの福音が本当に浸透していく、その素晴らしい力になっていくんです。ステパノ、ね、使徒の6章の方に戻りますけども、ね、ステパノは恵みと、ね、力とに満ちていて、ね、まあ、ピスティス、信仰と力とに満ちていて、そして人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っておりました、ね、でそこに、ね、ちょっかい出してくるユダヤ人たちがおります。使徒の6章9節見ますと、ね、いわゆるリベルテンの街道に属する人々、ですね。このリベルテンってどういう意味か、まあ、自由にされた人々というのが、まあ、リベルテンの意味なんですけども、BC63 年、ポンペウスという人がですね、このユダヤに戦争して勝って、でそれで多くのユダヤ人たちを捕虜としてですね、ローマの各州に連れて行ったんですね。ここに書いてあるのが、ね、クレネ人とかアレキサンドリア人、キリキアやアジアから来た人々などがって書いてあるんですけども、そのようなローマの各州の方に、ね、補修としてユダヤ人たちが何人も連れて行かれたんです。 BC63 年ポンペウスその、ね、戦いによって連れて行かれ、しかし、ね、まあ、AD の、まあ、19年ぐらいだったでしょうか、帰ってきたんですね。自由にされたんです。まあそういう意味で自由にされた、ね、人々ということで、リベルテンの人々。で、この、ね、解放されてエルサレム帰ってきて、そして彼らが街道を建てるんですね。それが、まあいわゆるこのリベルテンの街道に属する人々。ですから、世界各地に散らばって、ね、まあ何十年か過ごしては、まあ大体70年から80年ぐらいです。海外で過ごしたんですけども、しかし帰ってきて、そして、ね、本当に、信仰を持ってやっと帰ってこれたということで街道を建てた人々ですから、もう生粋の、ね、ユダヤ人たち、本当に信仰に、まあ、御言葉にしっかりと根付いたユダヤ人たちですね、まあ、テフリンもされていたことでしょう。それだけ長い間海外に行っても、ね、ずっとこの御言葉を保ち続けて帰ってきたら街道を建てた人たちですから、ですから、ね、かなり、この弁論達者でもう頭が、ね、かなり優れていると思われるんですけども、ステパノの方がもっとより優れておりました。で、確かに今ユダヤ人、ね、頭にですね、世界をもう牛耳ってます。アメリカの社会も、ね、ユダヤ人たちは牛耳ってはいるんですけども、しかし、ね、皆さん新約テフィリン世代、ね、このユダヤ人たちはモーセ五章トーラを基本的にテフィリンして暗唱してますけれども、しかしこのステパノは彼らに対して議論において勝ちました。なぜ、ね、信仰と力に満ちており、そして、ね、彼が知恵と御霊によって語っていたので、このリベルテンの街道の人々はそれに対抗することができなかったんですね。新約の生徒たちは聖霊が与えられます。知恵と啓示の霊が与えられて、そしてこの、ね、テフィリンされたユダヤ人たち、ね、新約を知らないユダヤ人たちに対して、ね、勝利することができるんですね。議論において。まあ、もっとも、ね、このユダヤ人たちは、ね、議論によって打ち負かされたから、ね、 ああ降参します、スパノさん、あなたは確かに知恵と啓示の霊に満たされているお方ですって、ですから私たちもそのイエス様を信じますというふうには残念ながらなりませんでした。むしろ彼らは逆、歯ぎしりしてステパノに負けた、悔しい、何とかしてステパノを亡き者にしてやりたいという方面に進んでしまうんですね。この受精するにて、彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することはできなかった。本当に私たちも、ですからテフィリン、旧約をテフィリンするのみならず新約もテフィリンするならば、あのユダヤ人たちに勝る知恵が与えられ、この世界を今ユダヤ人たちが牛耳ってはいるんですけど、しかし皆さんも知恵と御霊によって、そして御言葉の信じる信仰によって正しく、より正しくこの世界を治めていくことができます。旧約トーラを、テフィリンしているユダヤ人たち、確かに経済において祝福され、力において、権威において祝福されてはいるんですが、しかしイエス・キリストを主と認めていないゆえに、そちら方面の祝福がないんですね。彼ら何度も迫害されて、ナチスドイツに迫害され、また本当に 歴史上何度もユダヤ人たち嫌われ者に、されていたおりました。イエス・キリストを信じる信仰がないゆえですね。しかし私たち新約のテフィリン世代はイエス様を信じて、そして旧約のみならず新約もテフィリンするゆえに、本当にユダヤ人たちにはるかに勝る知恵と力とまた威力が与えられ、そして御霊にあふれてこの世界を正しく、より愛に満ちたイエス・キリストのご性質に満ちた形で収めていくことができるんです。で、このユダヤ人たち、この論破されてどういうふうになったか、11節から。そこで彼らはある人々をそそのかし、私たちは彼がモーセと神とを汚す言葉を語るのを聞いたと言わせた。取った手段がまず人々をそそのかすことでした。これ、御国の方法ではないですね。人間的な方法です。結局このリベルテンの回答に属する彼らは、確かにモーセ御書を、握りしめてはいたんですでしょうけど、しかし、御霊の知恵にはかなわず、結局悪どい方法を、より悪魔サタンが使いそうな方法に、訴えて出てきたわけです。で、さらに12節。また民衆と長老たちと律法学者たちを扇動し、彼を襲って捕らえ議会に引っ張っていた。また次に取った行動は扇動という、方法ですね。私たちキリスト者はこんな方法を取る必要は一切ありません。むしろ、私たちは、どういう方法を取るべきか、御霊に預ける方法を取るべきですね。さらに、受説見ますと、そして偽りの商人たちを立ててこう言わせた。この人は聖なるところと立法とに逆らう言葉を語るのをやめません。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞きました。さらに取った行動、それは偽りの商人たちを立てた、ということです。彼ら、トーラモーセ御書を暗記しているにもかかわらず、そのトーラモーセ御書に書いてあるその偽りの商人たちを立てるという、デビキに書いてあるはずです。偽りの商人を立ててはならない、人を、陥るために訴えようとして、嘘を、商人を立ててはならない、また実家に書いてありますね。あなた方は隣人に対して偽りの証言をしてはならない、書いてあります。けれども彼らその律法を知っておりながらにして破るんですね。要するに神様を愛していないということです。本当に神様を愛しているのであるならば御言葉に即した方法を取るはずなんですが、しかし彼らは即した方法ではなく偽りの証人たちを立てて、そういう律法を破ってでもしてこのステパノに勝ちたい、そういう姑息な手段に、入ります。で、どういう証言か、この人は この聖なるところと律法とに逆らう言葉を、ね、語るのをやめません。まあ、聖なるところ、この神殿、それから律法に逆らう、どういうふうに逆らうか。あのナザレ人イエスは、ね、この聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞きましたと言うんですけども、ね、しかしそれに対して、ね、7章にステパノの長い弁明が、ね、記されているんですけども、そのステパノの弁明、それは、ね、むしろこのナザレ人イエス・キリストは、ね、この聖なるところに対し、またモーセの律法に対しては、より正しい見解を持っている。むしろあなた方、こういうふうにして、もうイスラエルの証人を立ててもして訴えているあなた方の方が、むしろいつの時代でも聖霊に逆らい、この生ける神様に逆らってきた。その恥の歴史をですね、この何章、アブラハムの時代から始まり、また、ヨセフのことが出てき、またモーセの話が出てき、そしてダビデの時代に入る。その時代時代の中において、もうずっとあなた方は、この聖霊に逆らい、神様の御言葉に逆らってきたというね、そのことを語る、はっきりと、大胆に語るんですね。ステパノは、ね、こういう、ところを、ね、人々を前にしても、本当に大胆に語りました。この15節を見ますと、ね、15節。議会で席についていた人々は皆ステパノに目を注いだ。すると彼の顔は御使いの顔のように見えた。アメン。普通ですね、こういうふうにもう嘘、偽りの証人を立てられて、偽りの、証言を理由にして、もう襲われて捕らえられて議会に引っ張っていかれる、ね、そして大勢の群衆を、怒りとまた憎しみの群衆、妬みに燃えた人々を前に、一人ポツンと立たされる、ね。もう本当にその時は恐怖、あるいは、ね、恥ずかしさ、本当に悔しさ、ね、それに満ちて、もうそれどころじゃないはずなんですが、しかし、ステパノのなんと、見つかりのような、ね、顔のように人々から、ね、見えた、ね、書いてあるんですね。これ、ね、取り繕いによってできることではありません。ね、皆さん、じゃあこれから見つかりのような表情をしてください。はい、パーって、ね、見つかりのような表情をしようと思ってできることではないですね。これね、こんな大勢の群衆を前にして、ね、こういうことを取り繕いではできません。ましてや一対一で、ね、相手が、ね、例えば夫婦喧嘩とかで、ね、もう相手が自分のことを口汚く偽りの根拠を持って罵ってくるとするならば、ね、もう本当に、ね、見つかりの表情どころか悪気のような表情をして、ね、返すのが、まあ、通常ですね。例えば、まあ、旦那さんが、ね、奥さんが、ね、本当に偽りの言葉を盾にして、でそれで、ね、遅い言葉の論争を仕掛けてきた。その時に、よし、じゃあここは見つかりのような表情をしようって言って、ね、んって取り繕っても、ね、うさんくさい表情になるんです。そういう、ね、肉の取り繕いでは到底できないような、ね、こと、ね、ステパノはしたのは、それはもちろん、ね、彼は聖霊に満ちて知恵に満ちて評判の良い人であった、ね、書いてありますね。それから、ね、特にステパノは信仰と聖霊に満ちた人、ステパノと5節に書いてあります。さらに6節では彼は、ね、安守されております。なん、ね、で安守されたか。彼がもともとそういう、ね、安守されるに値する人だったからです。彼はもともと聖霊に満ち、知恵に満ち、また評判がよく信仰に聖霊に満ちておりました。そして安守を受けて、そうしたらステパノどうなったか。8節ではステパノに、ね、恵みと力に満ち、ね、まあ、信仰と力に満ちておりました。さらに議論を仕掛けられた時には、10節では彼が知恵と御霊によって語った。本当にだから私たちも聖霊を求めるべきです。こういう人だったから、この大勢の群衆を前にしても全く、ね、乱されることなく、ね、まあ、このような見つかりのような表情を保つことができたんですね。まあ、先々週、ね、韓国の方に行って、でそれであの韓国の公演の学びを、ね、終えて、ですぐに、ね、あのカンファム広場の方にあの、ね、ところに行きました。ところなんかつい到着した途端ですね、もうすでに、まあ、何万何十万という群衆たちが、ね、集まっておりました。でそれで、ね、あの 壇上に上がって何かお話ししてくださいってね、あの甲斐先生言われて、で、まあ、甲斐先生は言ったんですけども、でなんか私も、ね、あの壇上に、ね、上がった方がいいみたいな、なんかそういう話になって、え、何もメッセージ準備してない、しかもなんか見るとすごいもう何十万の群衆なんですね、で何を語ろうか、ね、思案しているんですけど何にも与えられないんですね。でも心が平安なんです。何か、ね、この壇上に上がって何か語るべきが語れなかったら、ね、何十万人を前にして大恥をかくところですけども、でも何も与えられてない、ね、でも平安なんです。上に上げられた、ね、見るともう本当に人、ね、いっぱいなんですけども、でもその時に分かったのが、私は、ね、語る必要がなく、ただそこに、ね、いればいいよ、ね、でそれで甲斐先生が、ね、韓国語ができますので語る、ね、ああそういうわけで私には何も与えられなかったのか、ね、でそれで安心して人々を、ね、見ながら本当に祝福の祈りを、ね、本当にそして甲斐先生が本当にうまく語るように、ね、取りなし祈りを、専念できましたけれども、ね、そう壇上から、ね、甲斐先生が語って、ね、壇上から降りた後も、ね、今度、ね、あのジョン・ガウン先生から、ね、ぜひあの夜の、ね、祈祷会で、ね、なんか語ってくださいというふうに、ね、一言言われたから、まだそこにいなきゃいけないのかって思って、あどうしよう、またなんか語らなければいけないのかと思って、ね、ずっとそのテントで思案していたけども、でも、ね、何も与えられないんですね。でも平安でした。で後で分かったこと、それはあのなんかそういったことを思案するのではなく、むしろ、ね、この御霊に満たされるための集会だから、人々が本当にジョン・ガウン先生が言った通り本当に聖霊充満、ね、御言葉が与えられ、異言が与えられ、予言の言葉が与えられることを求めてきたこの人々のために、ね、聖霊によって祈るということ、これがあ私が今ここにいる理由なんだな、ね、分かりましたから、ね、まあ、ずっと私は祈りに専念してました。甲斐先生は、ね、日本から来たチームのためにずっと通訳してましたね。本当にすごいです。夜の7時、夕方7時ぐらいから、ね、もう深夜3時、4時にずっと甲斐先生、ね、通訳し続けていました。皆さん聞いてましたね。もう本当にそれも御霊の、ね、なせる技です。奇跡です、ね、本当にこの御霊、このお方が入るとその人を、ね、もうどんな人を前にしても、どんなに大勢だったとしても、それしかも、ね、ステファノの場合はその目の前にいる大勢の群衆がステファノに敵対して歯ぎしりして、ね、いる状態ですけれども、彼は一切動じるどころか、むしろ見つかりのような表情を持って、それに答えました。冒頭で宣言しました箇所がルカによる福音書の21章ですけれども、ルカの21章、12節から開いていきたいと思います。12節から19節です。ルカによる福音書の21章、12節から、19節まで。しかしこれらすべてのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。それはあなた方の証しをする機会となります。それでどう弁明するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論もできず、反証もできないような言葉と知恵を私があなた方に与えます。アメン。主が与えてくださるんですね、その時言葉と知恵を。ステファノは街道の前に引き立てられていき、そして本当に人々の前に証しする機会が与えられました。その時が証しをする機会なんですね。使徒パウロもそうでした。何度もパウロはそのような機会があって、もう逮捕されて捕らえられて、街道の前に引き出され、あるいは王たちや、ね、総督たちを前にして語る機会が、ね、パウロは、ね、もう何度も与えられました。その都度パウロやまたこのステパの、ね、そして本当に歴代の多くの信仰の先輩たちが、ね、多くの人々を前にして語ってきたこと、それは 聖霊によって力強くされていたから。だからどんな反抗者も弁論を、反論もできず反証もできないような言葉と知恵が与えられたんです。この十五節の言葉が、ずっと歴代与えられていたんですね。どんな反対者も反論もできず反証もできないような言葉と知恵を私があなた方に与えます。アーメン、与えられたんです。でさらに16節から、しかしあなた方は両親兄弟親族友人たちにまでも裏切られます。中には殺される者もあり私の名のために皆の者に憎まれます。しかしあなた方の髪の毛一筋も失われることはありません。あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。アーメン。命、言いましたね、ギリシャ語ではプシュケの命ですから、プシュケ、サイコロジーの語源です、心ですね。あなた方の心あるいはあなた方の心理それを、守ることができる。18節にあなた方の髪の毛一筋も失われることはないと書いてあります、これステファノ、あのメッセージを語ったゆえに、もみくちゃにされて、石を投げられて彼は殺されるんですけども、もみくちゃにされた時に、もしかしたら髪の毛掴まれて髪の毛失われたかもしれないですけども、しかしそういった意味ではなく、この、これ原文では頭の毛、ラフォレーというギリシャ語だと思うんですけども、この頭の毛一筋も失われることはない、ですからもう頭の中の片隅たりとも心配不安というものが一切もう髪の毛一筋たりともない。そして自分の心を、失うのではなくむしろ勝ち取ることができる。御霊と知恵が与えられたならばもういかに、もう兄弟姉妹から憎まれようとも、本当に親しい人から、もう罵声の言葉あんたイエス様を信じてるんだったら絶好だよって、そういうこと言われたとしても頭の毛一筋も失われることはない心が、与えられるんです。ステパノのように、本当にステパノは大勢の群衆たちを、前にしてもしかも殺意と妬みに燃えたもう嘘偽りの裁判の席に立たされたにもかかわらず、見つかりのような表情で大胆に御言葉を正確に伝えることができました。御言葉は、この使徒行伝7章でステパノのそのメッセージが、結構長いんですね。もう60何節に至るまでの、説教が始まるんですけども、ステパノは、この説教を語ったゆえに、殺されることになります。皆さん、メッセージを語って、普通メッセンジャーは、メッセージを語られたそれを聞いた人々が悔い改めてそして、本当にイエス様を信じるに大リバイバルが起きることを、普通メッセンジャーは期待するかもしれませんけれども、このステパノ正しく御言葉を語った、しかし正しく語ったゆえに殺される、そういうメッセージなんですね。本当にメッセンジャーにとってこのステパノのこの在り方本当に、心が正される思いがします。メッセンジャーにとってのその成功、これは一体何なのか本当に思い知らされます。韓国においてジョン・ガウン先生が、荒野で叫ぶ者の声として立ちました。それは、何のためか、それは正しく御言葉を伝えるためです。メッセンジャーがこの時ですね、群衆たち受けするように、何か御言葉に混ぜ物をして、そういうふうに語るとするならばそのメッセージは失敗です。でもジョン・ガウン先生は正しく御言葉を語ったゆえにさらに、憎しみを受けて、恨みつらみを受けるそういうリスクが多い、まだそういう時代、誰もジョン・ガウン先生を支持していない、そういう時に御言葉を元に正しく語ったんです。この使徒の7章のステパノのメッセージは、御言葉を正しく語るんですけども、これはユダヤ人たちが好む、ユダヤ人の栄光の歴史のメッセージではなく、むしろ神に敵対して反抗してきた、そういう恥の上塗りの歴史を正しく語ったゆえに、それゆえにステパノは殺されるんですね。殺されるためのメッセージ、本当にメッセンジャーは心を正されるべきです。皆さんメッセンジャーは何もこの、パスターに限ったことではないですよ。皆さん一人一人もそれぞれメッセンジャーなんです。皆さんの家族、皆さんの友人知人、皆さんの職場に使わされて、 皆さんもイエス・キリストをメッセージするメッセンジャーであるべきであり、そして本当にその時には御霊に満たされて正しく御言葉を語るべきです。いかに相手が御言葉を正しく語ったゆえに皆さんに反発しようとも、それでも正しく御言葉を伝える、これがメッセンジャーにとっての成功。相手が悔い改めたとかリバイバルが起きたとか、ね、そういった結果をメッセンジャーは、ね、望むものではありません。それはメッセンジャーの責任ではありません。メッセンジャーの責任は正しく御言葉を伝えること。でそれに対して、ね、もし石を投げてきたらそれは相手の責任、ね、ステファノはその意味で成功でした。メッセンジャーにとって一番の失敗、これは語らないこと、あるいは御言葉に混ぜ物をして相手を恐れて御言葉よりも人を優先させる、ね、これがメッセンジャーにとっての失敗です。メッセンジャーの成功、それは正しく御言葉を語った。だからステパノのメッセージは成功だったんです。誰一人悔い改めて涙して、ね、そういう人はおりませんでした。けれどもこのステパノのメッセージは成功です、ね、皆さんも本当にこの御霊と知恵に満たされて語るべきです、ね、行く先々において証をするべきです。皆さんが本当に聖霊が与えられることを求めて、そしてまさに大胆に力強くこのイエス・キリストを証しして、そしてこの世の中に対しては光として輝き、この地に対しては塩として役割を果たしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたが本当に今もなお生きて働いておられることを感謝いたします。我らはただあなたの御言葉に聞き従い、そしてあなたの御言葉を守り行うことによって、ますますあなたに愛され、あなたからさらなる賜物を与えられ、聖霊が与えられ、そして今この暗闇に満ちているこの世代の中において輝き渡ることができますように。ステファノは本当に輝いておりました。本当に彼のようにいかにしよう、牧師ではないただの一般信徒、ただの執事であったとしても、それでも牧師以上の働きをした彼のように、本当に私たちも聖霊に満たされて知恵に満ち溢れていくように主を私たちは求めます。どうか知恵と啓示の霊を我ら一人一人に与えてください。行く先々においてあなたの御言葉を大胆に力を持って語り尽くす我ら友どもでありますように、そしてこの時代を作り変える一人一人でありますように、パウロを生み出すような主をそのような一人一人でありますように、ステパノがこれを語ったゆえに死にましたが、しかしそこに同席していたサウロという青年が本当にその後変えられてパウロになり、そしてさらなる働きをしていったごとく、私たちも本当に一人一人与えられた分をしっかりと果たすものでありますように、あなたが今朝も御言葉を通して導いてくださったことを感謝し、我らの主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさい。ハレルヤ。愛する天のお父様、おいなる皆をあがめ感謝いたします。この執事ステパノが語った説教、これが人々の心を刺しました。御言葉を正しく述べ伝えることがこのメッセンジャーの成功であり責任であることを今日あなたが教えてくださいましたことを感謝いたします。人々が健全な教えに耳を貸そうとはしないその時代においても、自分に都合の良いことを言ってもらいたい、その気ままな願いを持ってそのように時代を過ごそうとしているユダヤ人に対して、このリベルデンの街道の集まった人々に対して、ステパノはメッセンジャーとして正しい立ち位置に立ち、正確にイエス・キリストというお方をあなたが伝えさせていただきました。主を感謝いたします。イエス・キリスト、このお方を殺したのはあなた方であるという神に敵対して反抗してきた歴史を、そのユダヤ人の誇りではなくユダヤ人の失敗を語ったがゆえにステパノは殺されました。私たちは聖霊に満たされ、知恵に満たされた時、それが今の時代、今ここ目の前にいる人々が願っていないことを伝えるということがあったとしても、主の御心を伝えるのであれば私たちは本望です。 どうか私たちをますますこの口を清めてくださり、御霊と知恵に満たされて、そして信仰に満たされて、私たちがステパノのように語るべき時に語る、そのようなイエス・キリストの証人となることができますように助け導いてください。今イエス・キリストの証人となるために、私たちは働き人として今この宮で訓練を受けています。この御言葉を聞くということを通して、またこの宮に仕えるということを通して、また弱い兄弟姉妹に仕えるということを通して、私たちがこのイエス様という品性を身に帯びて、そして使わされるべきところ、職場、また家庭、また伝えなさいと言われているその場所場所において、私たちが福音の種をまいていく、その役割を私たちに委ねてくださっていることを感謝いたします。ですから私たちはその務めに恥じることがなく、私たちはイエス様を誇りとし、天のお父様を誇りとし、聖霊に満たされて、その語るべき、また走るべき道のりを勇敢に走ることができますように助け導いてください。そして走り終えたその道筋のその先にあるのは栄光の冠です。私たちは神の栄誉を得たいです。人の栄誉ではなく、神の栄誉を得る私たちであり、栄光の冠を受けることができますように、聖なる神様助け導いてください。そのためにも私たちがこの世に対して、私たちが甘んじることなく、世に対して媚びを売ることなく、このイエス・キリスト、信仰の創始者であり完成者であるイエス様をしっかりと見つめて、目を離さないで私たちが語ることができますように、責任を全うすることができますように助け導いてください。今日語り尽くしてくださった御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちの誠の師匠であるイエス様、このお方もしっかりとこのユダヤ人たちに対して語りました。語り尽くしたゆえに、そしてまた不思議奇跡を行ったゆえに、ユダヤ人から妬まれ、怒りに燃え立てされ、そしてサンヘドリンの議会に立たされて、そして十字架へとつけられました。たとえ私たちの道がそのような迫害の道、殉教の道にあったとしても、私たちが正しい立ち位置に立つということを、揺るがない地位を持てと主が仰せられています。今日も私たちは取りなし祈る王なる祭司としての位置に立ちます。どうかこの走るべき道のりを勇敢に戦い、取りなし祈るべき人々を勇敢に取りなし祈る私たちでありますように。主の皆を呼び求めます。主の皆を呼びます。せーの、主よ、主よ、主よ。